初めに御言葉をしたこと、一箇所読みしたいと思います。ガラテヤ人の手紙6章の7節です。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りをすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。天のお父様、本当に感謝いたします。私には力なく、本当にどうしていいかわからない中、御言葉を与えてくださり、励ましてくださり、助けを与えてくださり、また御からの教会の取りなしの祈りをいただいて、行ってくることができたことを感謝いたします。どうぞ御心にかなう証ができますように、またお人々のご家族とご親族にとっても救いがどんどん広がっていくように、どうぞ私たち一人一人に勇気を与えてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。牧師が一日お休みをしまして、前代未聞のことでしたけれども、本当に取りなしていただいてありがとうございました。12月31日の大晦日の日に、私の祖母がいよいよ危篤ということで、痙攣状態になっているので、もう意識もなくて、もういよいよ本当に危ないだろうという連絡が入りました。で、2月4日まで生きれば100歳になるおばあちゃんでした。で、20数年間ずっと闘病生活で、まあ、寝たりほとんど寝ている時が多かったんですけども、何度かですね、何度も何度も福音を語ったんですが、信じるに至っていなかったので、困ったなと思ったんですね。私の父が亡くなった時に、天国は本当にあるっていうことを霊の世界に初めて知ったんですね。これは観念の世界ではない、あったらいいなとか、もうみんな死んだら天国に行ったからって一応は言うんですけど、いや違う、本当に天国、神ともにいますところは霊の世界で実在していて、そして読みという世界も神に全くいない世界も本当にあるということを、もうひしひし魂に、もう父の時に分かったので、このまま放っておいたらおばあちゃんが天国に行けなかったらどうしようという思いでおりました。それで急遽1月1日の元旦の特別礼拝だけは出て、その午後に出発したんですけれども、一つ問題は、その本当に飛騨の高山の近くの下呂温泉ってあるんですが、そこから40分車で行きますので、本当に山の中なんですね。で、朝夜はもう雪がすごく降っていまして、ボタン雪で凍っているので、昼間しかその山の中にこう入っていけないんですね。路肩を踏み離すと谷底に転落して、見えなく真っ暗の中わからなくなるので、地元の人も昼しかこう行ったり来たりしないんですね。で、まあ、これは本当昔源氏と平家が戦って、その地域の人たちと山の奥に奥まで逃げ延びて、そういう村ができたんですけども、ですから未だに子供から大人までこう全村で歌舞伎をするような、そういう村です。で、本家ですので大きな仏壇があって、そのお部屋だけがすごい広い、仏間だけにすごい大きなお部屋があるようなお家の中で、私は生まれたんですけど、まあ、おそらく親族の中で初めてキリストを信じたんだと思うんですね。なのでキリストって語ってもものすごく違和感があるっていうか、何それっていう純子変なやっちゃねっていうような、そういう意識 の、 日本の民衆の強い、非常に強い地域で、歯が立たないっていうか、どんなにキリストを語っても何をしても私の力ではもうどうにもならないような地域でした。で、それでですね、そこに突っ込むと日曜礼拝来れなくなる、帰ってこれなくなるんですね。で、飯塚牧師に相談しました。というのは、このまま突っ込んでもしかして行く間にもなくなってしまうかもしれない。で、行ったとしてももう意識がないのに 私がどこまでその福音を伝えきるだろうか。でだけど命ある限りとにかく行くようにということで行ってくることができました。で行きましたらベッドにですねお守りをいっぱいつけてたんですね。ベッドの柵にですねいろんな人がつけてて、で本当嬉しかったのは、しかしそのお守りの一つに小さな十字架をこの安全ピンで留めてあったんです。でこの小さな十字架っていうのは私が母に最後につけるようにこうあげたものだったんですけど、それをおばあちゃんにあげて、でおばあちゃんの祖母はその小さな十字架をなぜか肌着にですねいつもいつもこう洗濯の度ごとに安全ピンで取り替えてこう見えないようにして、人には見えないようにして中に入れて、そして長崎の方に向かっていつも祈ってくれて、でもちろん仏壇にも祈るんですけども、そして長崎の方に向かって祈ってくれていました。で私はああこういった地これが一体何になるんだろうと思って、こう渡したものとかこう結婚式の引き出物の金のこうベルの時計、時計の教会の鐘の形をした時計がこう揺れ動くんですけど、これが30年近くこうおばあちゃんの部屋でカチカチとこう鳴っていたんですね。でそれを見た時に、あ本当に力なくても、そして十分祈りませんでした、ほとんど祈ってあげることもなく来たんですけれども、目玉のために何かしら撒いておけばそれは必ず神様がこう用いてくださるんだな、だったらもっと見越し文とかこうした顔を解けばもっとこう文字を読む人だったので、はあもっと深い話ができたかなっていうふうに今は思っています。それで、1月2日ゲロに行ったんですけども、ほとんど意識がないようなそういう末期の状況の中でどこまで福音を語れるのか、でもちろん今までその白馬の帰りとか中央アルプスの裏側なので峠を越えてですね山越えをして行ったりしたんですけど、その本当に短い1時間の中では一生懸命キリストを語っても、そして無理やり信じてもらおうと思ってもう無理やり告白を迫ったりしたこともあったんですけど、それはものすごく虚しく、どんなに無理、おばあちゃん頼むからって人情に訴えて同じように祈ってねなんて言ったんですけど、もうすごく優しい祖母でだったんですけど、そこはもうきっとこうやっぱりこうすごい霊的な支配下にあってどうしても告白はできなかったんですね。でもこの無意識の1月2日ですね、意識が全くなくなった中で、あもう本当にすがりました。もう私今までやれるっていうか、もう本当で私の力じゃ無理だったので、神様さんなんとか有効ポイントを取らせてください。ボクシングで言うと有効判定ってありますよね。私のそのなんていうか自己満足じゃなくて、とにかく無理やりさせるんじゃなくて、思い込みたくなくて、本当におばあちゃんの魂が天に帰るっていうその実質をください。あとはお葬式はもうどうでもいいですから、もうとにかくその実態を有効のポイントをくださいっていうことを祈りました。でその時にこうほとんど痙攣状態で、でこう目はもう完全に閉じていて意識がなくて、でもう時々上言を言うような、なんかわけのわからない上言を言うような状況だったので、耳元でおばあちゃんね、おばあちゃんずっといろんな人の文句や愚痴をゴミ箱のように自分が引き受けて飲み込んで生きてきたけど、その辛さもまた痛い痛いってたまに言うので、その痛みも全部代わりに負ってくれるキリストがいるんだよって、だからこのキリストにその痛みを今全部預けて、おばあちゃん楽になってね、で救い主がいるんだよ信じてねっていうことを繰り返し繰り返し耳元で話しました。そうしたところ、なんかこうなんかこう言うんですね。で私としてはもうそれをもう返事としようと思って受け取って、そしてある時本当になんかいい反応があったので、ものすごく平安になって、 80% 平安がありましたので、ちょっと実感もないので、坂牧師のお母様を洗礼受けられたのがすごい私にとって励みになっていて、私牧師なのでですね、そこで本当に神様に祈って、父と子と聖霊の御名によってバプテスマを授くということで、おばあちゃんにバプテスマを授けました。しかし り不安があるんですね。本当だろうか、大丈夫だろうかっていう思いがありましたので、もう一日ずっともうおばあちゃん嫌になるぐらい、もうこれ以上言ったらもういいって首振られたら困るっていうぐらい、こう福音を語っていったんですけど、有効ってこういうのが分からなかったんです。それで、夜中一晩同じ部屋に泊まりました。母と3人で寝ていたら、祈っている時に痙攣がすごくひどくなって、夜中中こうずっと騒いで、なんかおばあちゃんこう言ってました。ただ1月3日の先週の日曜日の朝、早朝5時半ぐらいでしたけれども、パチッと目を覚まして意識が戻ったんですね。でそこで今だと思っておばあちゃんに一緒に礼拝しようって言って賛美を歌って、そしてキリストを信じているとして、この十字架の葡萄酒を面会に含ませて、そして永遠の命ということをメッセージで語りました。永遠の命は本当にあるんだよ、語りました。でその礼拝が終わった後、まあ、意識もなくなりかけたので、私思わずですね、今までずっと優しく語ってたんですけど、もう魂の底からというか、もうおばあちゃんって言ってですね、この守りがありましたので、もうぐそなんか信じてたって、すごいね、ぐそなんか信じてたって、天国に行けないんだからねって言って、キリストを信じなきゃ天国に行けないんだからねって、おばあちゃんに叫びました。その時におばあちゃんが初めてですね、はいって言ったんですね。その時に 4,5 回こう振って、もうはいってこう、もうびっくりするような声を出して返事をしてくれました。それで本当に嬉しくて、おばあちゃん本当に天国に行けるよ、もう天国で会おうねっていうふうに手を握って、もう本当にホームデビューして帰ってくることができました。本当にギリギリだったんですけども、もっともっと時間があって、もっともっと葬儀のこととか祈っておけば、もっと神様に栄光を表すことができたんだなということを思いましたけれども、思う以上にほとんど祈れず、何もできていない、十分なものを送ることもできていなかったにもかかわらず、御手は伸ばされていて、神様は私たちの家族親族を顧みて救いに導いてくださるんだなと思って、本当に神様に感謝をしています。またお問い合わせの祈りを本当にありがとうございました。感謝します。